5月15日水曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは今日5月15日は、沖縄が本土に復帰したという日であります。1972年の5月15日に、日本国沖縄県ということで、それまでのアメリカ軍の施政下から本土に復帰したということで、52年余りが経つということになります。で、その中でですね、2013年に日米両政府で合意したアメリカ軍の施設区域返還計画のうち、最初の大規模返還跡地では琉球大学病院を核とする医療福祉の拠点づくりが大詰めを迎えているなどということがありますけれども、実際の返還に関しては 7% 止まりということが出てきております。それから中国と台湾の関係、台湾の頼清徳総統が来週の20日に、いよいよ就任式を迎えるということになりますが、それを前にですね、中国の国務院、台湾事務弁公室の報道官が、台湾の独立を目指す勢力を摘発するための法整備に乗り出すというふうに表明をしております。そして、今日の衆議院の法務委員会で岸田総理大臣が、日本への永住権を持つ永住者が税などの納付を故意に怠った場合に永住許可を取り消せる新たな措置に関連しまして、対象は一部の悪質な場合に限られるというふうに語ったということであります。収録しておりますのは5月15日日本時間の夜7時半というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ29円67銭高、38,385円73銭で取引を終えました。アメリカのハイテク株高を支えにしまして、半導体の一角が上昇して相場を押し上げたということでありましたけれども、今夜ですね、アメリカの消費者物価指数 CPI が夜の9時半頃に発表になるということで、それを前にして様子見ムードということであります。で、これ、この数字いかんというものが為替にも影響があるというところで、足元ややですね、円高に触れて155円80銭付近での取引というふうになっております。今日の朝方は156円の20銭付近だったということでありますが、これもですね、数字が発表されてみて、それでまた、上がり下がりがかなりあるのではないかということが言われております。アメリカのインフレがそのままきついままだということになれば、より利下げが遠のくのではないかという連想が働くということになると、利下げが遠のいていくということは、しばらくの間また、アメリカは高金利政策が続くということ、日米の金利差が縮まらないであれば、ドルを買おうという動きでドル高の方にまた触れていくということにもなるということで、あります。今日はまだ様子見ムードというところです。さて、まずは沖縄の本土復帰52年ということであります。1972年にアメリカ軍の施政下から日本国沖縄県ということで復帰をしたわけであります。で、そこからですね、アメリカ軍基地の統廃合などというものも徐々にではありますが進んで、ただ実際の返還は 7% 止まりだということになっております。で、これ基地があるから発展しないのだと、かつてはですね、基地経済というものも呼ばれましたが、確かにこの沖縄県全体の経済の中に占めるですね、基地の中で働く人であるとか、それが生み出すお金を落とすという部分はそれほど大きくなっていないというのは、確かにその通りなんだろうというふうにも思うところであります。実際に県の資料などを見ますと、かつてに比べると相当圧縮されてきていて、1割2割とこういうようなところにもなってきているところであります。で、観光等々というようなあたりを 今までですね、沖縄県経済の、柱ということでやってきたわけでありますし、まあ、実際にリゾート開発等々がそれによって、進んでと、観光業に携わる沖縄の方々というのも、まあ、かなり増えてきているということなども挙げられるというところでありますが、まあ、こうした職種というものは景気などの影響を受けやすいと、まあ、特に、顕著にその影響が出たというのは新型コロナ禍でありました。あの時には宿泊そのもの、あるいは移動そのもの、県をまたいでの移動そのものというのが、規制がなされた時期があって、それによってですね、まあ、相当こうダメージを受けたというところがありました。で、沖縄県の、まあ、経済界などに話を聞くとですね、まあ、もちろん観光が一つの核であることは間違いないという一方で、まあ、新しい技術等々のイノベーションであるとかというところで、起爆剤は何かないのかということなども探しています。で、実際にですね、まあ、アジアへの玄関口ということで言えば、これから伸びていく東南アジアに最も日本で近いところはどこかというと、この沖縄であるということであったりとか、あるいは、熊本や台湾というところは半導体の生産工場というものがたくさんある中でですね、まあ、沖縄にその生産の部分というのを担うというのは、まあ、電力だとかあるいは水の問題で、なかなか条件が厳しいというところはあるんですが、まあ、一方でですね、沖縄にもこの設計であるとか、そういうものをですね、やっていくポテンシャルというものは、まあ、ないことはないのではないかと。で、沖縄科学技術大学院大学というものが、まあ、沖縄のですね、本島の、まあ、中部から北部に至るあたりの、恩納村にあると、まあ、これ私立ということになっておりますけれども、まあ、大学院大学という形で、そしてですね、まあ、まあ、内閣府等々というところが、まあ、やっていると、まあ、これ特設法に、基づいてですね、沖縄科学技術大学院大学学園法というものにも基づいて、大閣府の沖縄振興局の所管であるというですね、もので、あります。まあ、ということでですね、まあ、独自に予算を取ったりとか、あるいは、さまざまなですね、独自の研究等々ができるということで、その、論文の提出数などというものもですね、日本有数のものであるんですけれども、なかなかこの果実というものがですね、沖縄県の中に還元されるということが、ないと。まあ、メインキャンパスが恩納村にあってですね、で、まあ、他に東京オフィスはあるんですけれども、残念ながらですね、これが例えば那覇の市内にサテライト等々があるというようなものではないということで、なかなか沖縄県内の経済とのシナジーがうまくいかないというようなところがまだまだあると。まあ、これもともとの生み出された経緯というものが、この内閣府の沖縄振興局の所管にあるということであるとかですね、で、まあ、なかなかそういった出自があるので、沖縄県との間がギクシャクする等々ということがあってですね、なかなかこのせっかくここに英知が集まっているにもかかわらず、それがうまく還元されてこないということがあるんですが、まあ、かつてですね、シリコンアイランド構想というものがあって、まあ、この南西諸島も含めてですね、まあ、東南アジア等々に向けて半導体を出していく、その一連のサプライチェーンの中に南西諸島も組み込んでいってイノベーションを図るというような構想がありました。で、まあ、これは経済産業省、まあ、かつての通産省などが、絵を描いてですね、やろうとして、まあ、結局のところ、まあ、半導体そのものの生産等々がなかなか日本のから外に出てしまったということがありましたんで、うまくいかなかったということがあるんですが、まあ、これをですね、まあ、再起動というか、もう一度ブラッシュアップするというような意味において、この OIST と沖縄科学技術大学院大学などが核となりながらですね、新たなイノベーションコースト、あるいはイノベーションアイランドを作って ていくというようなこともですね、まあ、地元の経済界などもそうした構想を描いている部分もあるんですけれども、なかなかスタートアップをそこに誘致するというのが今難しいという状況です。で、他方で、リモートワーク等々がこれだけ進んでくるということになると、働く場所を選ばずにもやることができるという意味ではですね、まあ、これだけ、環境の良い場所はないと。で、これは沖縄県で、産業振興などもかつてになった OB の方にもお話を伺った時にもですね、今や都心でも35度6度夏は行く中で、沖縄は、まあ、海を渡ってくる風が、ある程度土地を冷やすということがあって、まあ、かつては常夏の島、そして暑いというイメージがありましたが、沖縄は夏でも30度少しというあたりで、まあ、もちろん暑いは暑いんですが、例えば東京都心であるとか、本州のような35度6度行くというような酷暑ではないんだと、むしろ今は、沖縄に秘書に来るというような感覚だって、考えられるんだとこういうことをおっしゃっていました。まあ、もちろんですね、台風が発達したままやってくるということがありますので、そこのヘビーさはある。まあ、逆にそれがですね、海水だとかあるいは空気を冷やすとこういう意味があって、夏でもさほど酷暑というものには なりづらいというようなことがある。まあ、この辺のですね、利点というものをどう生かしていくのかということもまた、考えうるところなんではないかということであります。まあ、もちろんその基地の話であるとかですね、安全保障の話、そして負担が大きいではないかというようなことがもうこの50年、余り、言われ続けている、そして、そこでぶつかり続けているということがあるわけでありますが、次のイノベーションを探す、次の発展の目を探す、それによって、沖縄に若者がですね、生き生きと働ける社会を作っていくというのもまた、イデオロギーだけではなく県政の役割というのもあるのではないかと。何かというと、まあ、政府がということも言われますが、まあ、これだけ種をまいていてそれが芽を出しているという中で、これをどう使っていくのか、地元の英知、それとこの蒔いた芽、イノベーションの芽というものをどう組み合わせていくのか、まさにこのマッチングというのは地元をよく知る自治体、基礎自治体であったりとか、あるいは広域自治体である県、そちらにも OH というものがまた求められるし、そのノウハウというものはむしろすでにあるのではないかと、県の側にもそういうポテンシャルがあるのではないかということも思うところであります。それからですね、まあ、その一方で安全保障という面で言うとですね、台湾との間、その有事というものを考えると、まあ、沖縄にあるアメリカ軍基地の存在というものも、まあ、その抑止力であったりとかの部分では、必要になってくるところでありますが、中国は台湾に対してプレッシャーをかけ続けております。台湾独立勢力の摘発法を整備したということで、次期頼清徳政権に対して早くも揺さぶりをかけているということが言われております。中国政府は15日台湾の独立を目指す勢力を摘発するための法整備に乗り出すと表明をしました。中国大陸に関するデマを流したとして台湾人5人に制裁を科す意向も示したということであります。で、まあ、ライセトク氏はかつて独立、台湾独立を訴えたということで、まあ、むしろですね、台湾独立分子だというレッテル張りをすることによってですね、まあ、台湾の国内を揺さぶっていくということで、まあ、中国はあの手この手を使ってきていると。まあ、そして、まあ、すでに総選挙も終わっておりますが、総統は、民進党が取ったわけですけれども、国会は、ねじれというか、三すくみというような状態で、過半数を取った政党が一つもないというところで、定数130の立法院の立法院は52が台湾、国民党、そして、51が民進党で、8議席を民衆党という政党が取ったわけですが、民衆党第3党のトップの柯文哲氏にはさまざまなスキャンダルが出てきていて、まあ、こっちも不安定になってきていると。まあ、こういった状態が、まあ、中国としては一番工作をしやすい状況だというようなことも出てきております。で、一方でですね、台湾の台北の、市長が来日をしておりまして、で麻生太郎氏らと会ったということが今日出てまいりました。 案というですね、長番案という、この方は蒋介石のひ孫とにあたるということで、まあ、台湾の国民党の次世代ホープと呼ばれる人でもあるということで、あります。まあ、このスシテク東京という国際イベントに参加するために来日をしたということでありますけれども、これを機会にというところで、まあ、日本との間のパイプ作りということもあるようであります。で、一方でですね、香港のでは、香港の抗議デモの時に使われた楽曲、香港に栄光あれという曲の動画を香港の中では閲覧できなくするということが出てきました。まあ、これ、高裁がですね、8日に配信演奏を禁じる命令を出していたわけで、これを受けてというところであります。まあ、日本の国内では未だに見ることができるということですが、香港の中ではアクセスが遮断されるという、削除命令に YouTube も従ったということでありました。まあ、こうしたですね、一連の表現の自由の弾圧であったりとかというものは、様々な形で、圧力がかかっていると、台湾に対してもそうだし、香港民主派にとってもそうだし、そして日本が宛先ということで言いますと、2019年に一時帰国してスパイ容疑で拘束されていた北海道教育大学の、袁国勤元教授が反スパイ法違反の罪で懲役6年の実刑判決を受けていたということが、14日明らかになりました。関係筋が明らかにしたそうなんですけれども、ただ、上訴しているということで、まあ、今後まだまだどうなるかというところなんではありますが、実刑判決を受けているということで、まあ、母の葬儀に参列するために帰国した後連絡が取れなくなっていたということで、あります。まあ、あのスパイ容疑といってもですね、まあ、これが、相当現場の恣意的な判断というものができる体制になっているということがあって、まあ、それもあってですね、去年の3月にはステラ製薬の日本人の男性社員、まあ、役員について、これも拘束が続いているということでもありますし、まあ、国家の安全を最優先にするという習近平政権、その辺で、まあ、あのその空気に乗っかってですね、まあ、現場の公安当局などが恣意的な逮捕であるとかをすると、そのリスクというものは常に付きまとっているということは我々考えなくてはいけないところであるし、まあ、日本企業さまざま進出しているというところでありますけれども、まあ、果たして、そこでビジネスをするメリットというものが、そうした、法人の拘束であったりとかのリスクと釣り合うものなのかどうなのかというのは厳しく精査しなくてはいけないのではないかと思います。それからですね、岸田総理大臣が今日の衆院法務委員会の中で、日本に永住の資格のある永住者が税の納付などを怠った場合には永住許可を取り消せるという新たな措置に関連して定着性に配慮して慎重に検討すると述べました。対象は一部の悪質な場合に限られるとも語ったということであります。まあ、これ税の滞納等々というのが理由だというところなんですけれども、まあ、実際にですね、この日本の国籍を取りながら、まあ、元いた国あるいは元の国籍のある国のために働くというようなケースがかなりあるということも言われておりますが、まあ、その辺に関してのですね、法律というものは、まあ、一旦日本人になってしまえば日本の法律以外には適用することができませんので、まあ、日本には反スパイ法的なものがないという中でですね、どこまで実効性があるのかで、その上ですね、まあ、その今の不十分な法律の中でも一部の悪質な場合というふうにかなり限られるということを総理ご自身が答弁してしまうということになってしまうと、まあ、こちらの方は逆に現場がですね、まあ、相当使い勝手の悪い運用にならざるを得ないということであります。まあ、セキュリティクリアランスなども通ったばかりでありますけれども、まあ、安全保障の面で考えたときにですね、まだまだ塞ぐべき穴がたくさんあるということなんだろうと思います。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。